この番組はグッドヒアリング for good life 補聴器のヒアリングアートミュージックカフェ&バーアビリンの協力でお送りをいたします。
谷五郎です。僕の大好きなブルーグラス音楽を中心にいろいろな生演奏が聴けるミュージックカフェバーアビリン。生演奏でしか味わえない感動、自慢のドイツビールやスキレット料理も進みますよ。女性お一人でも入りやすいおしゃれなお店ですよ。最新の大型換気システムを整えて皆さんをお待ちしております。アビリーンは豊中阪急岡町駅前、遊びに来てね。やっぱりライブハウスはええなあ。
はい、皆さん改めましておはようございます。本日はね、2023年3月の11日土曜の朝7時でございます。新春ね、1月お正月明けからね、新春明けまして第本日10回目の放送、そして、4月から始めました私の番組も第50回を迎えました。本日もね、私スペシャルゲストをね、おいでいただきまして、皆様にね、お声をねお届けするんでございますが、ではね、ご紹介する前にね、素敵なゲストさんのギターの弾き語りから皆さんにお届けしましょうか。ではゲストさん、よろしくお願いします。
キャベツララララララ、キャベツララララララ、サラダボウルに水を切った、白いキャベツをどっさり、あとはふりかけご飯だけ。5月の日曜日、薄い色冷ませた君の仕草は軽くて、レモンとオイルのソースをふりかけ、さあたんと召し上がれ。何がそんなにおかしいの、奇妙に響く笑い声は口の中で踊るキャベツに合ってるリズムハーモニー。今日は少し寒いけど、外はとってもいい天気、予定のない日の楽しさ、とりあえずお散歩。キャベツララララララ、キャベツララララララ、名もない雑草の白い花、いちいち珍しがるから、短い距離も時間がかかる、少し急ごう。時代遅れのジョークでも、君は平気で笑ってくれるから、奥歯の間に挟まって取れないキャベツも笑ってる。今日は少し遠くまで、太陽が高くなるまで、歩く速さで 生きていきたい、君と一緒に、君と一緒に。キャベツララララララララ、キャベツララララララララ、キャベツララララララララ、キャベツララララララ。
はい、ありがとうございます。
素敵でした。
おはようございます。はい、京都在住シンガーソングライターのお岩と申します。
久しぶりでございます、師匠。
あ久しぶりですね。
久しぶりですね、はい。皆さんね、改めまして、何からご紹介しようかな。ろうけつ染め職人でアトリエレンをやっていらっしゃいます岩井正美さん。
なんかよくわからないじゃないですか。
よくわからない。
職人、ろうけつ染め職人が、はい、なんでキャベツ、キャベツで朝から、
そんまに朝7時からね。
おかしいじゃない。
キャベツね。
ね。
ね。春キャベツ美味しいけどね。
春キャベツね、僕ね、ちょっとね、あの歯ごたえが柔らかすぎて、
師匠
ちょっと苦手なんですよ。あの春でも春キャベツの横に普通キャベツ売ってるじゃないですか。そっち取っちゃうんですよ。
僕ね、師匠聞いてくれる？この間ね、春キャベツを下に引いてね。で、あのはんぺんと、ね、ひき肉を混ぜてね。
ちょっと待ってくださいよ。
はん
ぺんって、
はんぺん、
あの広いもんじゃないです
か。白いやつ、白いやつ。
で、こう固体で、固体でしょ？
固体をね。
どうやってミンチと混ぜるの？
あれね、袋にやってる手でね、ぐちゅぐちゅって潰すんですよ。
ああ、それを最初に言ってもらえなかったら。
そうやね。そうやね、
僕間混ぜよう、混ぜようが分からへん、
混ぜようが分からへん、
分からへん。
もうペン整理すると、はい、白いはんぺんを袋から出す前に、はい、ちょっとこう、お酢なりして砕いて、
だからこう何ですかね、
粉々にするというか、
ぐちゅぐちゅ
ぐちゅぐちゅにして、はいはい、でそれと合いびき肉、
合いびき肉、
合いびき肉
生の、
生を混ぜて、でそれをそれと胡椒とか、生姜とか、いわゆる醤油とか、ちょっと自分の好きなアレンジの味付けにして、
して
味をつけて、味をつけて何百、もうちょっとのグラム数でいいんやけど、はい、それをね、小さいこの本当ボールみたいに作って、
肉団子や、
肉団子、それをね、シューマイの皮凍ってきてね、それ乗せるだけ、
包まずに
で、それで春キャベツの上にちょこんと乗せて、で水にをね、200ミリぐらい入れて、
あ、なんか分かってきた。
それで蒸すんですよ、火で入れて、
はいはいはいはい、
ほんなんね、
はい、
その包んでないけどトワーンと垂れてきて、
はいはい、
シューマイができて、
春キャベツシューマイ、
そう、この春キャベツ美味しいよ。めちゃ長かったな。
なんかでもすごくこう形作られるような、なんかね、もうすごいこう映像が分かるようなお話ですね、それは何でもどんな酒でも合うやん。
合うと思う、いいよ、やってみて。
あ、やってみよう。
まだ持ってきてたら作って持っていくけどね。
あ、それは普通のキャベツより春キャベツの方が適してる。
春キャベツ甘いから。
いや、ちょっと甘いけど、ふにゃふにゃしませんか。
そのふにゃふにゃが、そのなんていうの、
あ、テイストが合うんや。
そう、あのお醤油よりもポン、なんか味ポンと、
はいはいはい、それは味ポン
や。からしかな、あのマスタード混ぜ、
ちょっと柚子胡椒入れたりも、
いいかもしれないね、美味しいんですよ。
あ、いいですやん。何の話してんすか。
キャベツの話、
キャベツですね。、はい、という歌を歌ってみました。こう、まあ、ろうけつ染め職人はずっとやってるんですけど、はい、まあ、そのずっとやってるのと同じぐらいずっとシンガーソングライターをやってまして、
はい、
でそれでライブハウスとかに出たりたまにしますけども、の大昔に作った曲、まあ、最初はね、ちょっとこうあのスリーフィンガーでね、キャベツララララララララ、こんな曲やってた、普通のフォークみたいな、キャ
スリーフィンガーで
ラララララララ、これを、あのいろんなもの長く音楽やってると聞いていくじゃないですか、
はいはい、
だからこうボサノバってかっこええなと思って、こういういろんなこういう感じのね、
かっこいい、
このあのフォークが、キャベツがボサノバ ボサノバにならんやろかと思ってやったら、キャベツララララララララ、あ、できる思って、これで練習して、で長くこういう感じでやらせてもらってますね。
市場のギターって僕フォークや思うとったらボサノバが出てきたり、なんかジャンル僕弟子としてようわからんのですけどね、
あ、はい、あのフォークソングって、うん、あのそんな決まってないでしょ形って。
自由かな、
自由で、あの、うん、俺のフォークを聴いてくれってロックをやるやつもいるしブルース、それブルースやろっていう人もいるし、だからいろいろその何でもこう、ギター一本でこう歌ったら、うん、まあフォークって言ってもいいし、
うん、
まあ一人ロックとか、
はい、
ちょっとラテン系やなとか、うん、いろんな人いますけど、
そうやね、うん、確かにそれはありますね。
自由にそういう要素は自分で勉強して自分でやっていったらいいんじゃないかっていう、私はそんな風に、う
ん、だからおいおいそんな話もね、まあ、これ、うん、こんな時間がなんかいただいたから伺いたいなと思ってた話題ではあるんですけどね、
うんうんうん、
だからこの間3人で久しぶりにライブされたじゃないですか、実得で、
おっさんばっかりもね、
おっさんばっかりの、はい、僕の敬愛する3人の、ねはい、先生方ですけど、
もう60半ばのおっさん3人でね、
楠木さんは、ポール・サイモンでしたっけ。
あの人は、まあ、何でもしますよ、
ね、で、うん、で三島さんがフォークでいいんかな、
う
ん、
そうですね、うん、あの三島さんフォークもやるし、ちょっとしたあの民謡、
民謡もされますかね。
あの民謡っつったって、うん、まあこう民謡歌詞が歌うような民謡じゃなくて、
うん、
昔の曲をこう掘り起こしたみたいな感じの曲やらはったり、
うんうんうん、
結構 だからあのいろんなもんやっぱりやらはりますよ。
で今回ねゲスト来ていただいた、うん、お岩師匠ですけど、
はい、
お岩師匠のジャンルもよう分からんかったですわ。だから
ジャンルって決めて楽しむもんでもないと思うし、自分がいいなと思うのを聞いて、どこの音楽はどういう構成になって、このリズムがあって、うんうん、例えばどういうリズムなのか、どういうコード進行で流れているのかっていうのは、なんかその、作り方によってその勝手にジャンル分けされるだけで、音楽は音楽であるわけやから、
ね、確かにポッと飛びますけど、クラシックもいいといえばいいもんね、
う
ん、そう文句なくねいいもんね、うん、だから
僕はこのキャベツの、うん、録音した時に最初このキャベツを歌い出す前に、うんこれ、エルガーっていう人 のクラシックの曲なんですよ。愛の挨拶って
聞いたことあります、あります、あります。
で、この曲を最初にやって、キャベツって歌い出す録音をしたことがあるんですよ。
はい、
その相棒のフルート吹きが、その愛の挨拶のフレーズを、またそのキャベツのバックに入れていったりね。
あ、
うん、そういうので、いろいろこう、なんか、これとこれもしかしたら合うんじゃね、さっきのはんぺんと春キャベツみたいなもんで、ね、発見よ発見。
それはお湯若森の中で見つけはった。
はあ、まあ見つけたっていうか、こんな風にしてやりたいんやって言ったら、もうその先の方向性を先読んでくれて、
すごいね、
うん、だからもう才能のある、
ね、すごいね
才能のある仲間なので、
前からもすごいね、3人のユニットね、はい、
そうです、
ユニットというかグループさんね、はい、はい、なんですけど、お湯若森というね、
はい、
はい、すごいな、うん、いや師匠お腹いっぱいになってきた、本当これだけ聞いてるだけでも、
ね、そうですか、
そうよ、
はい、まだ時間があるんで、
時間あるんで、ね、
まだまだしゃ楽しむ話はできます。
ちょっとここで一旦前半戦、
はい、
ちょっと休憩ということで、
はい、
番組テーマソング聞いていただいて CM、 そしてまたスタジオ戻ってきて引き続き師匠のお話を伺いましょうかね。
わかりました、
はい、では、テーマソングよろしくお願いします。
遠くで聞こえる優しい声が、悲しいことは昨日まで
せてあなたの胸の内をどんな迷いも受け止めるから一人じゃない
ヒアリングアートでは快適補聴器で積極人生を応援いたします。ご案内は 0120-59-4133 すっごく良い耳まで。
ヒアリングアートの補聴器。
はい、テーマソング、そしてコマーシャル聞いていただいてスタジオに戻ってまいりました。では師匠、また続きを、
はい
はい、お願いしたいと思うんですけども、師匠のね、老血染め職人のお話とか、それから京都ではね、もう知らんもんはないというぐらいね、師匠は有名な人なんですけども、うん、
それはまあちょっとい
や、うん、大丈夫
だいぶ大げさですけどね、う
ん、師匠、あのギターは何歳ぐらいからそのライブハウスで歌ってはったんですか？
ギターに出会ったのは中学2年生だったので、うん、はい
はいはい、14歳、
うんうん、で、ライブハウスにこれライブハウスやなっていう認識で、うん、そこでまあ歌わせていただいたっていう思い出は二十歳ですね。
二十歳、
うん、
ただ確か漏れ聞こえたんではね、はい、僕の口から言うのはあれなんですけど、老血染めの方をやり始めたのも二十歳ぐらいでしたっけ？
はい、高校卒業、これちょっと話、まあ、簡単に言いますけど、うん、私が行ってた高校は あんまりにも自由すぎて、非常にこう不良が多くてですね、
うん、
あの僕の友達結構不良ばっかりやったんですけど、
初めて聞く
で、なんかその私は吸わなかったんですけどね、うん、もうタバコのもう匂いがね、ずっと自分の体からね、お友達がお吸いになっていたので、
温床ですねこれ。
はい、はい、で修学旅行にはサントリーレッドかなんか持ってくるやつがいたりとか、
はいはいはいはい、
ちょっとまあ自由奔放すぎてですね、うん、こういう感じで大学行くのはいかがなもんかということで、うんうんうん、もう大学応募が私は諦めまして、それでその親父にちょっとフラフラさせてくれと、
う
んうん、音楽もしたいから、うん、フラフラさせてくれって言ったら、好きにしていいけど、うん、でも将来もあるからちょっと手に職をつける、うん、まあワンステップって言いますかね、うん、だから、ちょっとでもいいからそういうものはこうやっとけということで、そういう工房に、うん、アルバイトに、行かさせてもらったんですよ、
はい、
高校卒業と同時に。でそこでその、まあずっとそれを続けるっていうのも、うん、あんまり本意じゃなかったんです、うん、で、そういう音楽が、ずっと勉強できるような、うん、まあカフェみたいなとこにもう職場変えて、
うん、
で、本格的にやろうかなと思ったけど、まあ二十歳を超えたぐらい、21ぐらいで挫折して、
うんうん、
で、そっからまあその昔ちょろっとねやらせていただいた職人の、
うん、
まあ、これをやるしかないなという形で、うん、そっからまあやってました。
ご実家がそういったお仕事されてたとかいうのはなかった、ね、
いや実家そうですよ。
やっぱそう、
実家そうで、この後ちょっとお話しさせていただきます、
はい、
今度は展示会をやらせていただくんですが、はいはい、その時にちょっと紹介したいのが
私の母方の祖父で、はい、前原っていうんですけど、はい、その人が作家さん、まあ、すごい文化人やったんですよ、
はい、
で、その母方のおじいちゃんのお弟子さんに僕は弟子入りした。
なるほど、う
ん、だから孫弟子みたいなんですね、はいはい、ほんまの孫なんですけど、仕事の方でも孫弟子みたいな
形で初めて教えていただきました、
で それってその時の先生がすごい優しくて、うん、まあ、ちょっと、いろいろね私も、至らないとこがかなり多かったんですけど、でも多めに見てくれて、
はい、
で14年ほどそこに修行させていただいて、もう 今思ってるのはもう本当一番感謝する恩人ですね、うん、そのおじいちゃんのお弟子さんの先生が、
はい
はい、
わ素敵な話初めて聞かせていただいた、ね、うん、でレッスンをねしていただく時には必ずね師匠のお仕事場には伺って、うん、
はい、
お仕事されてる模様は、はい、ね、ギターの練習をさせていただいてるねレッスンの様子とともに、はい、拝見はできるんだけども、そんな話を伺ったの初めて、お話できて伺ってよかった。
ああ、よかったですかね。
本当、うん、ありがとうございます、
まあ、そんなんで今回、
はい、
これ宇治なんですけども、ね、近鉄大久保駅前 の、
はい、
ユリアンっていうとこですね、
はい、
そこで、3月31日4月1日4月2日の3日間、
はい、
私を作家として紹介していただけることになったので、
はい、
まあ、個展という形でやらせていただくんですけど、はい、それにこう何を出そうかって考えてる時に割とこう自分の昔の作品とか、そういう自分の先ほど話しましたルーツとか、そういうものもなんか思い出すことが多くて、ちょうど今だからそういう時期なので、今お話ができる時期です。
よかったですね、はい、今日本当にね実は師匠ね、
はい、
僕この番組をさせていただいたっていうのはね、はい、実は3月31日でね、はい、開局20周年を迎えるんですよ、この番組も。
この番組が、
それで、新しい局長がね2人もう頑張ろうということでね、うん、これからの時代をね見据えた部分でいろんなこと考えてくれてる中で、うん、なんか手伝いできないかなと思って4月から3月31日に向けて番組を始めたんですね、私ね。
去年のですね、
うん、そうです、はい、で今回が第50回、あと、2回、52回で私、うん、卒業という形でね。
あ、卒業されるんですか。
そうなんですよ。でまた何をね、うん、どうするか分かんないんですけど、うん、なんか2人を助けるまたサポートしたいなという意味でね、うん、
はいはい、
お手伝いできることがあればと思っては考えてはいるんですけどね。そんな意味で最後52回は自分一人でやるつもりですけど、本当にゲストとして最後ね来ていただく、来週もね、
はい、
ゲスト来ていただくんですけど、はい、最後のゲストは、
はい、
ギターの私のお師匠さんということで、
ああ、それは光栄でございます、
はい、来ていただきまして、では師匠、
うん、
もう一曲、
はい、ありがとうございます、
いただけますでしょうか、はい、
じゃあもう本当に僕のテーマソングみたいになってます、
はい、
お地蔵様が笑ってるという曲です。
どうしようもない暗くて長い夜の向こう、風の音が怖くて眠れもしない夜、怪しげな声が闇の中から僕をさらって頭から食べようとしてる、大きくなるまで守ってあげるから大丈夫、今日も街角お地蔵様が笑ってる、事故怖い も狙ってる。いくら逃げても不意に近づいてくるよ。優しかった友達が急に怖くなる。世界が壊れそうな気持ちになっても、きっと必ず守ってあげるから大丈夫。今日も街角お地蔵様が笑ってる。いつか本当の友達ができ、大切なことを見つけられるまで、きっと必ず守ってあげるから大丈夫。今日も街角お地蔵様が笑ってる。大きくなるまで守ってあげるから大丈夫。今日も街角お地蔵様が笑ってる。
ありがとうございました。地蔵様が笑ってるという曲でした。
久しぶりに聴かせていただきました、ね、やっぱいいですね。これはやっぱり師匠の何か、うん、もう
何か、はい、お地蔵様が笑ってるっていうのはもう、うんうん、あの私の娘がまだ小学生の時にいじめにあってですね、
はい、
で、帰ってきて学校行きたくないみたいなことを言い出して、で、いやそんなこと、まあ行きたくなったったらもういいじゃん行かなくてっていうふうに言ったら、
ありがとうございます。
すごく、
う
ん、あの、うんうん、はい、
はい、ということでね、うん、もうお別れの時間やってみましょう。
やってください、ね、
参りました。した感じだった、最後にこの番組はグッドヒアリング for グッドライフ補聴器のヒアリングアート、ミュージカフェ&バービリンの協力でお送りをいたしました。師匠本当、突然のね、うん、リクエストにもかかわらずおいでいただきましてありがとうございました。
はい、来週も来ちゃいます
よ。 来週ね3月18日また朝7時にお会いして、またお話の続きをね、
そうですね、
またたっぷり伺います。では皆さん失礼します。